ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビュー始めたいと思います。今日はですね、ワシントン DC でトランスジェンダーの方が立ち上げた団体で、18歳から24歳の LGBT の若者をサポート支援をされているマキコさんと、インタビューを取りたいと思います。僕の方から簡単にマキコさんの経歴をお話しすると、日本で、英語の先生をやられた後に沖縄での、米軍基地で日本語を教えられて、その後渡米されました。でその後 IT 関連の翻訳会社で、ちょっと長いこと働かれて、その後、東海岸でバージニア、ニューヨーク、DC を、仕事も絡めて転々とされて、DC の翻訳会社に勤められた後に、大学院に行かれて、その後 PhD を今は休学中ですね。で、その大学院中に、そのトランスジェンダーの方が立ち上げた団体でボランティアをされて、今その非営利団体でそのさ、若者の LGBT の 若者サポートをされています。すごいざっくりマキコさんの経歴を多分ね話したら40分ぐらいかかるんですけど、本当は
40分で足りる
んかな、足りないかなまあそれをね、僕今ちょっとすごいざっくり話したんですけど今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず僕、この音声を発信している対象者が日本人がメインなんですけど、 LGBT ってみんな多分言葉は聞いたことあると思うんですけど、じゃあ L は何、 B は、じゃあ G は何、 B は何、 T は何で、実際 LGBTQ ですよね。もっと今は本当は長いんですよね、
そうですね、 LGBTQ プラスですね、
プラスですよね、
はい、
そもそも多分 Q っていう言葉も多分知らないと思うんですよ、はい、でそういうのもちょっと含めて LGBTQ っていうものがどういったものなのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、
LGBTQ なんですけど、はい、L はレズビアン、
はい、
G はゲイ、
はい、
で B はバイセクシュアルですね。で T はトランスジェンダーで、はい、Q はクエスチョニングとかクイアっていう言い方をするんですね。クエスチョニングっていうのはこう
自分の性別を分のハテナマークの人ですよね、
うん、性別自分のなんていうやろ、こう自分が認識する性的なカテゴリーっていうのをこう探求する、探す、自分探しやな、自分の性別探し、
自分の性別がハテナマークの人ですよね、
うん、そう自分は、例えば女の子で生まれました、でも女の子にも惹かれるけど、でも彼氏おんねん、でも女の子とちょっと見つめ合った時にキスしたくなる。例えば自分は、例えばね、男の子で生まれて自分はでも女の子やと思う、うん、人形で遊ぶの好きやし、ちっちゃい時からおままごとお母さんの役がしたい、でもほんなら自分男の子でゲイなんかって言われたら違うんじゃないかな、うん、いろんなパターンがあると思うね。
でもネットで調べたら、それこそ50から80種ぐらい、80カテゴリーぐらい、多分お偉い学者さんが
ね
多分カテゴリーつけたんでしょうけど、
そうですね、
すっごいありますよね。
で、例えば LGBTQ、 今は LGBTQ プラス、英語で LGBTQ プラスってしたらいっぱい出てくると思うんですけど、例えばトゥースピリテッド、ネイティブアメリカンの人たちがこうなんていうんだろうな、男の人の体で生まれても女の人やって思う人たちをこうなんて神様に近い人やと言うて、こうそのコミュニティの中で認識したり、女の人の体で生まれてもすごく勇ましい人たちは普通の戦士としてウォリアーですよね、戦いに行ったりとか、トゥースピリテッドとか、あとはトランスセクシュアル、2つの性器を持って生まれてきた人とかで、あとは Q も クエスチョニングクイア、クイアっていうのがクエスチョニングはまあ、
クイアって
自分の性的なもの、
多数派とは違う側みたいな、
クイアってねすごい難しいんですけど、
日本語で難しいですよね、またね、
うん、簡単に言うとこうトランスジェンダーとか例えばバイ、ゲイ、うん、レズビアンって言っても結局はその文化もともとからある女性的な役割、男性的な役割っていうのを踏襲するっていうパターンが多いんですけど、クイアの人っていうのは自分の性別っていうのはこう流動的なものでプラス結婚とかそういう女性男性っていう役割自体をこう踏襲しない、うん、結婚っていうのは結局その男性的な役割と女性的な役割っていうのをこう法的に確立するっていうシステムですよね、はい、
そうですね、
そのシステム自体が意味がないものである、うんうん、そういう社会から押し付けられたものをなぜ自分たちがこうフォローする必要があるのかっていうところに疑問視をする人たちですよね。だから基本社会的に認められた女性の役割とか男性の役割とか、うん、結婚っていうシステム自体にこう疑問視を投げかけているっていう人たちをクイアと、
ちなみに、クイアって QUEER ですね、
はい、
言うとね、
はい、でこれもそのクイアっていうカテゴリー自体をクエスチョニング、うん、疑問視している黒人の人たちはクエア QUARE、
あ、
クイアにアウェアをつけたっていうの
も
いろいろあります、はい、めちゃくちゃたくさんあります、はい、あとは A もアセクシュアル、
アセクシュアルは、性的に性行為に興味がない人たち、
はい、性行為っていうよりも自分がこうアトラクション、うん、アトラクトされる、自分がこう付き合いたいとかっていう興味を持つのが性ベースではなくてこう知識ベースであるっていう、
ああそういうこと、あ、それなんですね、
そうですね、はい、セックスをしないわけではないです、はい、難しいですね。い
や実際ね、その僕も今日真紀子さんと、まあ、インタビュー取る前にいろいろ話をさせていただいて、はい、聞いてて、
はい、
LGBT、まあ、そういう、日本語で言うと多分こういう言葉を調べると、
はい、
性的マイノリティみたいな言葉がね絶対出てくるんですよ。
あります
ね。あれって僕もそういう見方でつい30分ぐらい前まで見ていて、まあ、いろいろ話聞いて、はい、ある程度僕の中では腑に落ちたことがあって、そういうのってやっぱりこう誰かお偉い人が、ある程度の枠組みを作るために勝手にカテゴリー化していったもの、
そうですね、
なんだなっていうのを言われてみれば確かにそうだなっていう、
はい、でマイノリティっていうか結局性別っていうのをどのように捉えるかで LGBTQに当てはまる人たちをどのようにカテゴリー分けする、カテゴリー分けする必要なんて結局ないんです。
そうなんですよね、そう、
はい、やねんけれども、なぜじゃあカテゴリー分けする必要があるのかどうか、うん、誰がじゃあこの性別っていうのを定義づけているのかで、うん、どうカテゴリー付けできるか多分分かると思うんですよね。その LGBTQ に当てはまる多分トランスセクシュアルの人たち、女性でも男性でもいいんですけど、とかゲイの女性、ゲイの男性、レズビアンの女性自身はマイノリティやと思ってないと思うんですね、
だと思います。
うん、でマイノリティである必要ないですから。でも男性女性に分けた時に女性の人数が少なかったらマイノリティ、男性の人数が少なかったら男性マイノリティ、当たり前と思うんですけれども、このマイノリティっていう総称自体、結局性別っていうのは女性性から男性性が、全ての人が女性性も男性性も持ってるっていうところから出発したら、その男性性がちょっと多い、
うん、
女性で生まれたけれども男性性が勝っている、
男性に生まれて女性性がちょっと強い、
はいは
い、そんな人たくさんいますからね、
はい、っ って考えたら性っていうのは性別っていうのは流動的であってもいい、
うん、
で何が一番重要かって言ったらその個人自体がどう自分の性を識別するか判別するかっていうところが一番大事なんじゃないかなと思うんですけれども、マイノリティって性的識別障害でしたっけ、もうそうマイノリティって言うてるところ自体個人の認識っていうのが全く欠落してますよ、ね、外でしょ、外でじゃあ誰が定義づけんねんって言ったら医者、心理学者、学者、
要するにもう自分
政治家
が障害として枠組みしちゃうんですよね、はいはいはいはい、
もうそういうところから考えるとちゃんちゃらおかしいんですよっていう話です。
いや実際日本での認識って、はい、あの僕まあアメリカに来てマキコさんより全然年数少ないですけど、少ないですけど、あのアメリカの番組とかを見たりとか、あと日本の状況とかを聞いてると、
はい、
日本だとコメンテーターとか、
はい、
あのクイズ番組とか、はい、いろんなバラエティ番組とかで、はい、そういう、まあ、LGBT の方が、
はい、そうですね、
出てますよね、
はい、
でただアメリカだと本当にないですよね、
ないですね、
そういうのって、
はい、で多分日本の方がそういう意味ではすごく発達してると思うんですね。
そうみんなね、日本の方がクローズだと思ってるんですけど、はい、
うんうん、
違いますよね。
だってマツコちゃんね、ちゃんとニュース賢いでしょ、賢いこと言うはるでしょ、
うん、今はあれですよ、一番多分人気あるのはトランス、はい、バイセクシャルの
カバちゃんですか、
いや
じゃなくて、
バイセクシャルの、
はい、
ね、春菜ちゃんですか、カズレーザーっているんですよ、
カズレーザーよくわからない、
あとちょっとネットで調べてください、はい、赤い服着たやつで、
いつも赤なんですか、
最近ねすごいテレビ出てるんですよ、ラジオとかもやってるのかな、
見てみます、
まあ、すごいあの発言もすごいしっかりしてて、はい、頭も良くて、
はいはい、
うーん、だそういうのってこっちの、はい、アメリカだと、はい、そういうクイズ番組とかバラエティとかコメンテーターとして出ることってないですよね、
は
い、
うん、あのね結局アメリカって LGBTQ、 例えば L の人も G の人も B の人も隠せますよね、
うん、
女性としてとか男性としてとかで、それを隠しきれない例えばトランスの人たち、はい、全部含めてこう真剣に捉えてもらえない、意見を真剣に捉えてもらえない、なので例えばマツコちゃんみたいな人がマツコデラックスですね、マツコちゃんっていうか、
マツコデラックス、
はい、大好きですけど、ニュース番組とかで政治的なことを言ってて、
うん、
それを真剣に捉えてもらえるっていうのはアメリカの LGBTQ コミュニティでは考えられない、
うん、
みんなびっくりしますよね、みんな日本に行きたいって言いますよね、だからみんなでじゃあ日本に行こうって言ってますけど、はい、
ネットニュースを見る限り絶対、
うん、普通に出てきてはりますでしょ、
出てきますもん、
で普通でいいんですよ、そこは そこは日本はなんて言うんやろ、
寛容というか、
寛容っていうかそうあるべきなんですよね、うん、でそれを素晴らしいことやとして認識するべきやと思うんですよね、遅れてることもないし、それをどうのっていう出てきなんか、 so what じゃないですか、
本当そうですよね、
女の人やから男の人やからっていうところ、なんていうんやろ、女性差別問題とかにもね、これも関わってくるのかもしれんねんけれども、日本で問題になっていることって果たしてそれは日本特有の問題であるのか、
うん、
でもそれはその問題討議自体が欧米に追いつくべきやから討議しているのかどうかっていうところを、
そっちが大きいと思いますよ、
うん、見直した方がええんちゃうかなと思います。
別に欧米に追随する人は全く
ない、全くないです、
全くない
よね、日本は思いっきりそういう意味では発達、
うん、
アメリカよりもヨーロッパ全体をくくることはできないですけど、日本がって言ったらおかしいな、こう欧米諸国よりも非常に発 達しているっていう、
発達してるというか、
発達してるっていうのはおかしいんですけど、もうそれが問題にならないぐらいの、
そう、昔からそれが当たり前として生活の中の一部として入り込んでるって感じですよね、
はい、入り込んで
ってこと言いたいんですよね。
そうそうそうそうそうそう、入り込んでいるからこそその重要さがわからない。幸せな人はその幸せ度が、幸せがなくなってしまわないと理解できないのと一緒です、
うん、そうですね、
あ、ええこと言うた私
さすが
ありがとうございます、ありがとうございます。いや、
だって例えばその
言い換えてくださいね
日本とアメリカ その今本当マキコさんおっしゃったような違い、
はい、
で日本って、はい、多分この番組聞いてる人でちょっと調べれば織田信長について、まあ室町時代から昔からついてた故障の人とか、要するに あとなんだ、お坊さんというか、ああいう系の人たちってそういう文化が昔から日本ってあるじゃないですか。
あります、ね、
でもっとさか戻れば古事記、僕今読んでるんですけど、
はい、
古事記とかを読んでたら、はい、余計もっとそういうのって見えてくるんですよ。
出てきますね、
に対してすごくオープンなことが出てくるわけです。例えばそのアマテラスオミカミが天の岩戸に隠れて出てくるときに、外で踊ってる人、もうその人の女性の神様がもう肌をはだけて踊っててとかで、みんなで騒いでみたいな、まあ、いやいやかいやって、
はい、
そういうのなんて多分アメリカ人の、アメリカ人ではそのキリスト教文化の人の考え方からしたら、ね、はい、オーマイガーですよね、
はい、
まさに
オーマイガー
ですよね
それでいいのか日本ってなりますよね。でもそれでいいのか日本ではなく日本人がそれでいいのか日本って思ってしまうところが、まあ、ちゃんちゃらおかしい。
そうなんですよ、日本はそうやってだ、そのそれこそキリスト教なんてあのメインで入ってきたのは、それこそ、まあ、江戸時代入ってきてますけど、あの国としては GHQ が戦略的にこうキリスト教を日本で広げようとしたっていうのがあるの で、
ね、
まあ、そこら辺はね話すとすっごい長くなっちゃうんで、あれですけど、
GHQ のその日本倒そう計画は本当にすごいですよね。
キリスト教で、まあ、マッカーサーがね、もともとすごいキリスト教の審判だったんであれですけど、
キリスト教もそうやし、あとは日本ワーギルトっていうか、日本が戦争に参加したことに対する罪悪感を日本人に
植え付けてますから、
はい、はい、成功してますからね。でそっからどのように脱却する、脱却っておかしいんですけれども、アメリカに来て多分一番最初に気づいたことって、アメリカ人は自分の国が好き、
そうですね、
それが当たり前、休日国旗を上げる、国家を斉唱する、うん、当たり前のことですよね。それが
他の国も全部そうですよね、
はい、日本ではできない、日本でそれをすると右翼って思われてしまう。
僕それこそ
おかしい、
あの留学中にいろんな国の人を集めてソフトボール大会やったんですよ、
はいはいはい、
でみんなベンチのところに自分の国旗を飾るんですよね、はい、僕も部屋にちっちゃい日本日の丸があったんで
持って、ちっちゃかったんや、
持ってったんですよそしたら、え、テルさんってそっち系って言われて、いやそっち系も何も、
あ、日本の人に、
でも中日本人のチームメイトに言われたんですよ。
そうなんねんや、私日本のチームの T シャツめっちゃ欲しいんですけど、そう思えるようになったのってアメリカに来てからなんですよね。
あ、僕昔からそうだったんですよ。
あ、そうなんよ、へえ。
昔から
十分な青少年やったのね。
昔から日本好きで日本のことを勉強はしてたんですよ。
えらいえら
い。で、まあ、そういう留学中の経験もあって、いや、なんかおかしいなと、こいつら、だまあ、日本だからもっと日本 の、 その GHQ の戦後戦略についてとかは、特にアメリカ
自分で勉強してくださいね。
そう、特に DC にいるとアーカイブに行けるじゃないですか、
はい、すごいでしょ。
アーカイブっていう、ね、日本語で言うと何ですか、
公文書券、
公文書、
公文書、
公文書図書館、
はい、来てください。
GHQ が、まあ、GHQ というかその、アメリカ政府が保管してた、
はい、
書館ですよね。全部調べられますからね、
はいはい、すごいですよ。
すごいですよね、
はい、日本はコカインをちゃんと栽培してましたからね、産物として、はい、ちょっと勉強してくださいね。
そういうのをね、知らない日本人がまあ多いの、まあ、それこそ古事記とかを学ぶと、その日本の神様なんてみたいな話するんですけど、
うんうん、
あの日本人として古事記学ぶのは僕は当たり前だと思ってる。だからこっちの人って聖書絶対読んでるじゃないですか、
はいはい、
あね、みんなもあんなの作り話なんですよ。なんでもだけど、うん、知ることって大事だと思ってて、
はい、
で僕、まあ、これブログで発信してますけど、ブログの中でぜひちょっと読んでもらいたい記事があって、僕、君が代について、
あ、言ってはりました、
ね、何ページぐらいかな、多分ね、ブログで5ページぐらいに分けて、すっごい細かく一文字一文字解説して書いてるんですよ。それはぜひ、それぜひちょっとこれ読ん、あの聞いてる人はね、僕のブログの中検索して見てもらいたいんですけど、でもしそれに対して反論があったらもうコメントしてほしいんですけど多分ねできないぐらい僕細かく書いてあるんで
来れるもんなら来てみよう、これ
そんな感じですまあそれはいいや。でそういう日本ってそういう昔からオープンというか、はい、生活の一部にそういうのが入っている中で、はい、そういう欧米文化のって基本的にベースにキリスト教があるから、
うんうんうん、プラス儒教ですね。
そういうのがあるから、さっきそのコメンテーターとかそういうのに対して真剣味を持たないというか、そういう目で見てしまうっていうのが多分ありますよね。あと僕知らなかったんですけど、日本だとそういう人たちに対して、まあちょっと言葉の暴力とかはあるかもしれないですけど、実際あの殴ったりとかそういう暴力ってほとんど多分そこまで激しいのはないと思うんですけど、アメリカってそういう人たちに対しての暴力によって人が死ぬとかってあるんですよね、うんうん、
ありますね。で日本でも多分ボコボコにされたりとか絶対あるんですよ、うん、でニュースになってないだけで殺人とかもある可能性絶対にないことはないですよね、うん、でもアメリカの場合なんていうんやろう、こうその残酷さ、うん、残虐さの度合いが桁外れに高いです。なので本当になんていうの、ターゲットにしたりとか、あのリンチされて殺されたりとかっていう事件って本当にあまりにもたくさんありすぎて、それで暗殺されたサンフランシスコの市長もいますんで。
あ、そうなんですか。
はい、そうですよ、うん、
ちょっと勉強不足 で、
いえいえいえ、そうなんですよ。なんでそんなことを知ってんねんって言われたらちょっと自分もなんでやねんやろって思いますけど、
本当に、
ね、
はい、そういう宗教と歴史って僕、全くこれとは話別なんですけど大学院の留学中にその国際ビジネスの専攻だったんですよね、 MBA で。でただああいうのって基本的に教科書に載ってるようなことばっかり で僕毎日オフィスアワー先生のとこ行ってたんですけど、こういう教科書的なやつじゃなくて、要するに僕的には地球儀を見るような感じで世界を俯瞰的に見たいっていうバードアイ的な感じで見るにはどうしたらいいんだって話をしたんですよ。で彼女が
アグレッシブやな
で彼女に教えてもらったのは、はい、英語で言うと、ジオグラフィック、あ、ジオポリティクス、まあ、日本語で言うと地政、ね、地政学、
はい、そうですね、
とあとは歴史を学べと、
うん、
要するに地理的条件っていうのは絶対に変わらないと、はい、例えば日本っていうのは何千年経とうと多分、はいはい、場所そんな変わらないはずなんですよ。で韓国も変わらない、中国も変わらないし、うん、アメリカも変わらないし、うん、ただ歴史っていうのはいろんなその隣の国とかの関係があって変わってくるから、はいはい、そういうのも学ぶと、プラス宗教のことも学ぶといろんなことが見えてくるからってことで、そこから僕本当にいろいろ自力でこっちの本読んだりとか、図書館行ってすごい本探したりとか今でも勉強はしてるんですけど、
はい、偉いね。
そういうのってやればやるほどさっきの GHQ の話も含めて、はい、見えてくるじゃないですか、
はい、
だからもっとそういうのって勉強してほしいなと思うんですよね、いろんな人に、はい、そうすると日本とアメリカってなんでこんな違うんだろうっていろんな面で、
うん、
同じとこももちろん見えてくるんですけど、実際僕はそうやってそこまであの牧子さんほど実体験、特にそういうコミュニティに対しての実体験ってないんですけど、はい、今そのボランティアというかその非営利団体でやってるソーシャルサポート活動って、はい、多分話を僕聞いてる限り、はい、毎日本当いろんなことがあって大変だなと思うんですけど、
もう大変っていうかオートパイロット的に行くしかないですよね。
それこそ警察に行ったりとか、
警察行かないですけど警察がいらっしゃいますよね好む好まざる関わらず。
あとはその何でしたっけ、その人たちって基本的に、はい、まあ、あれホームレス率が高いんですよ ね、
ホームレスですね。あ、もうあのアメリカでは結局あの仕事を求める ていうところ自体、じゃあレジュメを送ります、履歴書を送ります、面接に行けるかどうかっていうところも、黒人の名前やとこの面接にたどり着ける割合自体が低いっていう、本当に確率的に、確率統計学的にっていうのかな、同じ履歴書を白人の名前、明らかに白人の名前、明らかに黒人の名前出した時にインタビューにたどり着ける確率っていうのは、黒人の、明らかに黒人の履歴、名前の履歴書、あとは全く一緒ですよ、学校の名前も学歴も経歴も全て一緒やのに、黒人の人がインタビューに呼ばれる確率っていうのは7割低い。そんな中でこの生き残った履歴書の中で読んでみました、あれってなったら、この子が残る確率っていうのは非常に低いでしょ、当然、
うん、
そんな中で貧困層っていうか LGBTQ の人たちが職にたどり着ける率っていうのは、男性のゲイメンであれば、ゲイメンもしくはバイセクシュアルかな、が一番高いですよね、まあ、白人であるっていう、まあ、はい、条件のもとで、そこでどんどんどんどん下がってきて、トランスの女性で、例えばなんやろうな、移住権がない、
はい、
アンドキュメント、一番低いですよね。どうサバイブしますか、食べないといけないですよね。
そしたらもう例えば
売春しかないです
よね。売春しかないですよね。
ってなりますよね。そうか、まあ盗む、うん、イコール犯罪率の確率って当然高いですよね。っていう中で、ほんならどうサバイブすんねんっていう、そういうサポートをしております。
実際その例えばソーシャルカードとかを盗まれたりとか、
はい、ソーシャルセキュリティカード、
ソーシャルセキュリティカードとか、はい、を盗まれたりとか、多分そういう人もたくさんもちろんいるわけですよね。
ホームレスで結局自分の定住する場所がないわけですよね、
はい、
っていうと大事なものを保管できる場所を確保できる確率って比較的低くなるわけですよね、うん、すると一番最初自分がホームレスっていうか、今家を出た、定住していたところを出た時点では、自分のお財布の中に自分の ID カード、
うん、
まあ、免許証なり ID カードなり、
う
ん、ソーシャルセキュリティカードはお財布には入れへんからどっかに持ってたり、自分の出生証明書どっかに持ってたりしますよね、はい、場所を移り、地下鉄のなんかこうなんやろうな、路線のトンネルのところに住み、ビルのこう空いてるちょっと隠れたところに住みってしてる間にボコボコにされる可能性も高いし、物をなくす可能性も高いし、隠したと思ってても、ここは絶対絶対誰にも見つかれへんわ思っても、同じことを考えてる人はいるわけで、盗まれたりっていう中で、基本的にはそういう自分をなんて言うんやろう、自分証明書、自分を、自分の個人的な情報を証明するっていうこう書類を持っている確率っていうのも低くなります。
限りなく低いですよね。
限りなく低いですね。私が今まで数えたことないんですけど、まあ、それこそ100人弱この3、4ヶ月、3月から働いてて、3、4、5、6、7、8、6ヶ月の中で喋った中で、全部こう自分の出生証明書もソーシャルセキュリティカードも ID も全部持ってる子っていうのは2割ぐらいちゃいますかね。2割にも持たないかもしれない。その2割の中、2割のうちの半分以上はどっか他の団体でその書類を手に入れたから持っているっていうのがほとんどですね。
あ、要するにもうちゃんと、
はいはい、
オリジナルをしっかり持ってるのは本当にじゃあ1割満たない。
少ない、
うん、だそういう人たちって本当に 生活もう生活というか、なんていうんですか、何もできない
何もできないですよ。
そういう人たちのサポート、特にその18歳から24歳っていう、はい、まあ、今はちょっと広がってるんですよね。
そうですね。
やっぱりそういう若年層の人たちで、これ要するにこれから頑張っていかなきゃいけない人たちのサポートを今、
うん、
されてる、
はい、アメリカの未来ですよ。
アメリカの未来
を担ってますよほんまにもうとんでもないですけど。でね、このカサルリ面白くって、今全国ネットになろうとしつつある。
あ、そうなんですか。
うん、だってルビーのこの団体 LGBTQ に特化した、なんて言うんやろ、若者のホームレスをに特化したシェルターっていうのがなかったからね、どこ探しても。
そうなんですか。
ルビーのところ、うん、全国で多分最初やと思う。
昔なんであれ、ウィル・スミスかなんかがドラマで、いや映画でやってたのあったじゃないですか。あの子供連れてシェルターに行って、うん、でスーツ着て仕事を見つけるみたいな、確かあったんです
けど、子供連れてね、
まあ、それはまあいいか、
うん、子供連れてホームレスでシェルターを見つけるって、うん、どんだけ難しいか。子供連れてるだけで、女性でも男性でも、男性だったらもっと難しいと思う、女性でも難しいから。
だから
本当にね、
シェルターにも入れないから、
行けるシェルターって
駅の
決まってんの、
あのトイレの個室で、
うんうん、
あの、
うん、
要するに、
うん、
息殺して
分かるよ、
掃除した人たちが分かんないように、うん、もう息殺してこうずっといるとか、
うん
うん、そういうのを確か映画でやってました。
あ、そうなんや、うんうん、すごい分かります。 DC も子供がいる女性のシェルター、子供を受け入れるシェルターっていうこと自体が本当に数が少ないので、それで子供を連れた LGBTQ のカップルってなるとどんだけ難しいか。
そっか、
うん、
より
ですよ、行くところないんやもん。本当に女性やったらいいよ、女性のね、シェルターでベッドがあればいいよ、うん、レズビアンのカップルで、男性やったらどうなるのっていう話でしょ。うん、
あ、そうですね、
うん、受け皿がないもん、うん、で、これとすごい関わる話なんかもしれんねんけど、日本でどういうシェルターがあるのかなって見たことがあって、はい、だいぶ前にここで働く前に、で、その例えば何やろうな、ドメスティックバイオレンスとかのシェルターで施設の中で働いてる人っていうのは牢屋が多いねんね。ほとんど弁護士やの。
あ、そうなんですか。
うん、弁護士が関与する必要性っていうのがすごく分かんねんけれども、この人たちのほんまに必要なのは法的なものは3分の1やと思うねん、
うん、
文化的社会的、ほんまにこの人たちが仕事を見つけたりとか心理的にこうなんていうんやろ、こうトラウマを乗り越えるとかっていうのは、はい、法律では届かない分野ってすごく多いと思う。
うん、
うん、やからそういうなんていうんやろ、もっとこうコンプリヘンシブこうなんや広範的っていうのかな、はい、なサービスとかケアっていうのはこれから非常に必要に、これからっていうかすごく必要やから、そういうところをちゃんとカバーできる人たちが育つべきやと思うし、そういうところをちゃんとなんていうケアしてカバーできるこう非営利団体っていうのはもっともっと必要やと思います。
少し長くなりましたが
めちゃくちゃ長くなりました。
今日はありがとうございました。
いえいえ、
休みの日にわざわざ。
いえいえ、ありがとうございました。楽しかったです。
またじゃあね、今度、
ゆっくり
ゆっくりと、
はい、
ゆっくりと、もっとゆっくりと
どんだけゆっくりやねん
じゃあ今日本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。